ではドリル、ノートに戻っていただきまして、第2条のね、宅地に、まあ、第2条第1号の宅地をやりましたんで、はい、過去問はあんな感じでございます。そんな難しくないんですよね。さあ、では今度第2号ですね。ページの中では過去2と、まあ、書いてあるこの部分です。宅地建物取引業ですね。これ一体何なんだと、まあ、その辺の話をします。条文がちょっとね、慣れないと読みにくいかなと思いますので、一緒に読んでいきたいと思いますけども、宅地もしくは建物の、建物には建物の一部を含む以下同じと、まあ、この括弧掛けでこんな風に書いてあるんですけども、建物の一部を含む、まあ、分譲マンションの、まあ、一室、例えば504号室とかね、まあ、608号室とか、まあ、あんなのをちょっとイメージしていただくということでいいんじゃないですかね。戸建て住宅だけじゃなくてね、まあ、区分所有なんて言い方をしますけど、これ、ま、後にね、ま、分譲マンションのことを区分所有なんて、まあ、言ったりしますけど、まあ、まあ、また後でやりますけど、まあ、建物の一部も含みます。まあ、これを建物としましょうと。ですので、宅地もしくは建物の、もしくはっていうのは宅地か建物の、うん、という意味ですね。何やんですか？売買もしくは交換。はい、または、売買か交換、または宅地か建物の売買交換か貸借の代理か媒介と、まあ、こんなような言い方なんだよね。で、またはってのともしくはってのがこのように、まあ、ある一定の法則に基づいてこう使い込むわけなんですけど、何々もしくは何々、または何々もしくは何々って形で、またはで、まあまあ、つなぐわけなんだけど、ですんで、まずここで言うと、売買もしくは交換か、売買交換貸借の代理か交換、代理か媒介かみたいな、まあ、そんなような表現なんですよね。で、まあ、試験ですと、もうちょっと分かりやすく出てきますんで、ちょっと先を続けますね。あ、もう一度ごめんなさい。もう一度条文を見ていただきたいんですが、括弧の2番、宅地建物取引業。宅地もしくは建物の売買もしくは交換、または、宅地もしくは建物の何やるんですかと、売買交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為です。ただまあたった1回だけやったってんじゃそれはまあ関係ないけども、業として行うものと、こういうまあ表現なんですよね。じゃあちょいと分析していきますと、まあ、米印の2番で売買もしくは交換と言ってますので、宅地建物の売買をする、宅地建物の交換をすると、まあ、こんなような感じなんですが、交換っていうのはね、まあ、交換だけを専門にやってる宅建業者なんかいなくて、はいそう、だからまあ交換は気にしなくてもいいのよね。で、まあ、この交換っていうと確かに、まあ、物と物の交換ですから、例えばですよ、どこそこにあるこれぐらいの土地がありますと、宅地になりますと、で今度こっちにはこれぐらいの宅地があって、この宅地の所有権を交換しましょうかみたいな契約が成立するんであれば、その交換ってことに、まあ、なるわけなんだけど、うん、じゃあ売買は何かって言ったら、まあ、売買も実は交換なんですよね。で交換は例えば宅地と宅地を交換するとか、うん、まあそういう実際に物と物を交換しますけども、売買の場合は物とお金を交換するんですよね。はい、ですんでね、売買とか交換はほぼ一緒と考えてもらってもいいですし、でこの宅地の定義、あ、ごめんなさい、宅建業、何が宅建業になりますか、宅建業になるんだったら免許が必要となりますよという、まあ、問題も、まあよく出ますけど、ここでね交換があんまり議論になることはないんですよね。ですんでね、宅地もしくは売買とで、あ、宅地も、あ、ごめんなさい、売買もしくは交換で出てきまして、もうまず売買と、うん、考えておいていただきたいですね。ですんで、宅地建物の売買をする、うん、星印、米印の2番のところは例として、宅地か宅地建物の売買をすると、そういうふうに書いておいてくださいね。はい、交換はいいです。でその次の星印の3なんですが、宅地建物の売買をする行為だと、それも一つ、宅地建物の売買か貸借の代理か媒介をする、ちょっと交換を飛ばしますね。 売買か貸借の代理か媒介をする。だここ4パターンなんですね。売買の代理、売買の媒介、貸借の代理、貸借の媒介と、うん、ちょっとそんな風に書いておいてもらえる、うん、星印の2番のところは宅地建物の売買をする、うん、売買をするでいいやね。で3番は宅地化建物 の売買の代理、売買の媒介、貸借の代理、貸借の媒介と。だから都合だからこの5パターンっていうことになるわね。売買をする、売買の代理、売買の媒介、貸借の代理、貸借の媒介、こうだね、うん。それを業として行う。この業として行うっていうのはたった1回だけやるということではないですよね。まあちょっと難しい言葉を言うと継続反復性っていうんですね。継続する、反復する、うん。それからあとは、誰に対して、そういった行為をするかっていうと、これは不特定多数の人相手なんですよね、はい。でまあ業として行うっていう言葉で、その業といったものが何かなんていうのは出てこないけども、うん、ただ業として行うって言葉は出てきますのでね、はい。だからね、そっか、分かりやすく書くんだったら仕事としてすると、仕事として行うと、うん、業として行う、まあ、プロとして行う、まあ、もうちょっと簡単に言うと何回もやる、誰とでもやる、うん、あ、これがいいね。何回もやる、誰とでもやる、宅地建物の売買を何回もやる、誰とでもやる、あとは宅地建物の売買の代理行為を何回もやる、誰でもやる、宅地建物の媒介を何度でもやる、誰とでもやる、貸借の代理を何度でもやる、誰とでもやる、貸借の媒介を何度でもやる、誰とでもやる。何度もやっちゃって誰とでもやっちゃうんだから、これはプロだよね。たった一回だけなんですとか、そういうことじゃないな、そう、何度もやってますけど特定の人なんですって、これも別にそれは愛ですかみたいな、なんかそんな話になるわけ何度でもやる、誰とでもやる、プロだよプロ、ということなんですよね、はい。じゃあちょっともう一度見てもらうと、まず売買を業としてするでしょ。だからこの売買だから売り買いだから、極端に言うとさ、中古の物件を仕入れて5、6個仕入れて5、6回売買すると、これはもう業になっちゃうじゃないの。10回ぐらいやってるから、何のために買ってんですか。でこれがさ、自分で住むために買いますっていうんだったら、これは業とは見られないよね。マイホーム買うんですでいちいち業だってなっちゃったら、宅建業の免許取れってわけわかんなくなっちゃうし、 それから何年か前にね、ずいぶん昔に買ったマンションを手放すんですっていうのも、やってることは売買、宅地建物の売買なんだけど、まあ業とはならないんじゃないかな。それでね、何回ぐらいからこれ業として見られちゃうんですかっていうね、まあご相談とかご質問もいただく場合もあるんだけど、これはっきり言う書いてないんだよね。だから極端に言うとさ、だから不動産一つ二つ買ってすぐに転売したなんていうと、場合によっちゃこれ業だっていう風に呼び出されっかもねあなたはこれ無免許でやってませんかみたいな、いやこれは業じゃないんですね、言い張んなきゃダメだね。そう、ただまあ展開がどうなるか分かりませんけどもね。ですんでね、単なるマイホームを買ったとか、ずいぶん前に買った マイホームを売ったなんていうのは、これは業にならないけど、やってることは売買ですよね、とこういうことなんですね。でそれから売買の代理、売買の媒介ってことでちょっとお話をしますと、この代理ってのがいいよね。エージェントって形になりますんで、この物件を、例えばなマンションがあってこの物件を売りたいんですけどもと、まあ、こういうふうにまあ思った時に、まあ、方法としてはさ、自分で SNS かなんかで、まあ、買い主探すってのもあるよ、うん。別に構わないですね。今そういうことやっても構わないし、まあ、自分のマイホームを1回だけ売るってわけだからまあいいんだけど、ただ、それできないんで手伝ってもらいたいとか、力貸してほしいっていうと、じゃあ代理でやりましょうということでね、入ると。あなたのエージェントです。 じゃあ、代理と媒介の違いなんだけど、代理っていうのはあの民法上の代理権まで与えるなんて言い方をするんだけどもね、この代理っていうのはね、あのお客さん見つけてきたらその代理人が契約まで結んじゃっていいと、うん、で本人を通さずに契約締結までしちゃいますよっていうのが代理なのよ。でそこまでいかないで、こういう方いますけどどうしますか、契約しますか、じゃあ契約まとめますねっていうんで、あの依頼者の希望に寄り添う形っていう程度でとどめてるのが媒介なのね。まあこの媒介って言葉なんだけど、仲介って言葉の方が分かりやすいかもしれないね、うん、ですんでね、代理とか媒介って出てきましたら、他人のために働くんだと、他人の物件を売る、ないしは買う側に回るケースもあるよね。こういった物件を買いたいんだけどって時に、代理にしますか媒介にしますかと、まあ、こんなような、問いかけも別に構わないです。ただまあ、ほとんどの方が媒介でやってるんじゃないかと思うんだけどもね、まあ、この代理というのもいいわけよ。まあ、いずれにしましてもね、代理とか媒介ってのは自分のものにするとか自分のものを売ってるってわけじゃなくて、他人の取引を手伝うみたいな形なんだよね。ですんで代理や媒介の時は手数料、仲介手数料とか代理手数料、これを宅建業法では報酬って呼んでますけど、これが発生します、うん、話をまとめてあげてギャラをもらうと、これがまあ代理や媒介なんですね、はい、で売買の場合もそうだし、貸借の場合も代理媒介があるよと、貸主の代理となる、借主の代理となると、まあ、こういうケースでもいいでしょう。それから貸主に、まあ、媒介をしてあげて借り手を探してあげるとかね、借り手の方に媒介入って物件を探してあげるとか、そうこんなんでもいいわけですよね、ですんでね、自ら売り主だと、うん、まあ、そういうふうなイメージで、それから代理の場合、売買の代理をしてあげるんだ、売買で媒介って形で手伝うんだ、貸借の代理で話をまとめちゃうんだ、貸借の媒介で 話をまとめちゃうんだと、まあ、この、5パターン。ただこの代理や媒介って行為も友達のためにたった1回だけありましたっていうんだったら、まあ、それはいいんだけども、いや何度でもやるし誰からの依頼でも動きますよって、これプロじゃんねと、そうなってくるとこれは宅建業ってことになるわけなんですね、はい、ということでございまして、でちょっとその辺ね、はい、まあ、あの話の中身が分かればいいわけよ。ですんでこのメモはどうやって取ったらいいんですかとか、いろいろお聞きになりたいかもしれませんけど、これはもうAs you are likeですね。自分が分かるように書いておいてもらえばいいんじゃないかなと、うん、思います。その自分の書いた字っていうのが試験当日自分を助ける、うん、でそうでしょっていうことでやってました。あ、それでちょっと皆さん、ここで一個だけなんか聞いていいかな、大人女子の皆さん、自ら賃貸物件を自分で買って自ら貸すっていうのは、これ宅建業ですか？え自分の大家業ですね、賃貸物件、例えば 8部屋の、8部屋の、まあ、アパートを建てました、うん、まあ、建物を建てるっていうのは別に宅建業でも何でもないしね、それはまあ建設業かなんかもしれないしね、だから工務店に建ててもらいました、自分が、賃貸物件の一棟一棟、手に入れました、全部で8部屋あります、その8部屋を、何度も貸しますし、誰にでも貸しますよ、賃貸をしますよ、家賃収入を得ますよ、はい、自ら賃貸大家業、これは皆さん宅建業なんですか、どうなんですか。宅建業じゃないんですね。そう、自らやるのは売買だけなんだと、と思うかもしれません。でね、なんでこれ宅建業じゃないかっていろいろ考えたんだけど、一般消費者のさ、購入者等の利益の保護ってあったじゃん。購入者等ですから、まあ借り主なんかも入るんだろうね、購入者等ですからね。ですんでね、売買とかなんかだとすごい変な物件を高値で売るとか、あとは代理とか媒介とかって言うんだけど、そこで何かさ、ね、どうせ自分が住むわけじゃないから変な風に話まとめるなんていうことで、一般消費者の被害っていうのも出てくるような業態なんですね。で、自ら貸主の場合は何かっていうと、自分の大事な物件を貸すわけでしょ。そこでぼったくりとかできないんですよね。だって家賃より高値で貸したいって言うんだけど、借りませんって話になるし、で自ら貸主で一般消費者に迷惑かけるっていう行為がなかなかできないって言い方も変だけどね。ですんでね、自ら貸主っつうのはまあ抜かれてるわけでございますね。はい、 ということで、宅地建物取引業何ですか、宅地建物を、まあ、自ら売買します。それから宅地建物の売買の代理をします。宅地建物の売買の媒介をします。宅地建物の貸借の代理をします。宅地建物の貸借の売買をします。この5パターンで自ら貸主は抜けてますし、あとそれからサブリース業者なんかも入んないんでね。サブリースっていうのはアパート建てましたって人が全部丸ごと我々が借りて転貸借しますよ、これサブリースって言うんですね。で、もともとの家賃が8万でしたら私ら10万で転貸しますんで、利ざやの2万円私らの収入にしまして8万バックしますよと、非常に簡単に言うとそういう話。このサブリース業者なんていうのも、まあ、不動産業界という言い方をしますけど宅建業じゃないんだよね。だから不動産業かもしれないけど宅建業じゃないと。だから不動産業って方がちょっと幅広になりまして、不動産業の中に宅建業ってのあるんだよ。だから不動産業なんだけど宅建業じゃないのって何言ったら、例えばビルの経営、ビルオーナーとかね、うん、それからあの家賃の集金代行、賃貸物件の貸主側、大家側にひっついて賃貸管理します、家賃の回収とかその辺もろもろサービスをしますんで家賃の 5% をこっちくださいみたいなね、そういったのは入らないですね。管理業なんかは入らないと。それからハウスメーカーさんなんかも広い意味で言えば不動産業かもしれませんけど、注文住宅を建築するというね、その建築なんて行為は入ってこないわけですんで、ちょっとそんな風にお考えいただいて、はい、ということでございまして、ちょっと長くなりましたけどね、そういうことですよ。あと2つです。その下3番と4番で宅地建物取引業者って何ですかと、第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営むものを言うと。で、免許を受けてた人で宅地建物取引業を営むんだ、うん、宅地建物取引業を営んでんだけど免許がいらないっていう人たちもいるんですね。へえ、それは宅建業者とは言わないよと。で、宅地建物取引士、これはあの皆さん、ね、我々が目指そうとしてるわけなんです。これはあのだからこの宅建業の宅地建物取引業の免許の流れとは関係なく、宅地建物取引士という資格試験に合格してライセンス登録をして、宅地建物取引証を、まあ、交付受けた人を宅地建物取引士と言いますよと、まあ、そんな話なんですよね、はい。で、ちなみにね、免許を受けて宅地建物取引業を営むものを宅地建物取引業者と言いまして、じゃあ免許はいらない人たちは何かって話をしますとですね、ちょっと先になります。ページ12345、ちょっと7、8ページ先に行きましてですね、ひのきさんとトゲくんのエクササイズの次のページがあったけど、6条7条8条9条10条11条12条13条の次にちょっと飛んでね、ここにちょっと76条77条78条というのを入れております。で、78条を見てもらいますと、適用除外ってありまして、この法律の規定は国および地方公共団体には適用しないと、まあ、こういうのあるんですよね。国および地方公共団体には宅地建物取引業自体は適用しませんと。ただあの国だってね、あの宅地を売買するんですよ、国有地の売却と、なんか一時騒ぎになりましたよね、国有地を売却するんで、どうのこうの、そこでなんか変な話があったんじゃないのとかね、国有地の売却とか都道府県が県有地を売却するとか、そんなこともあります。やってることは宅地建物の売買で、業として行ってますけど、これはまあ宅建業法自体適用しませんよ、宅建業法自体適用しませんので免許といったものは受けませんということと、それからちょっと前、77条1個前なんですが、信託会社等に関する特例ってあってね、77条の1項で、免許に関する規定は信託業法第3条第53条云々かんぬ、信託会社には適用しない。あの信託というのは土地の所有権を預かって、そこに、まあ収益用の物件建てて、まあ、家賃収入等を得ますと。で、それを配当という形で大家さん、ごめんなさい、土地の所有者にバックをすると。だから土地を私らに信じて信託しませんか、運用益をお渡ししますよ、で信託期間が何十年ですなんてやってるのが信託会社ってやつなんですよ、簡単に言うとね。で、信託会社っていうのも、まあ、やっぱ、まあ、宅地建物取引業に課する仕事をしてるわけなんだから、まあ、宅建業者なんじゃねえかって話もあるんだけど、免許に関する規定は適用しないとなってますんで、免許は受けなくてもいいですよと、うん、その代わり、国土交通大臣に届け出をしてくださいなんてのがあるんですね、 はい、ちょっとこれまた後でやりますが、話を戻しますと、以上そういうことで、宅建業の定義というのをやりました。じゃあ次ね、この宅建業の定義、うん、あの、あ、宅建業とはなんだ、宅建業なんだと免許いるっていうんで、そこら辺のね過去問を、ね、やりまして、ちょっと皆さんで一緒に考えていきたいと思います。はい、続きの音声講義どうぞお聞きください。